プラスチック粒子の摂取によって引き起こされる病気である過疎症に関連する環境汚染への慢性的な暴露、ニュース G 翻訳。現在、環境に散らばるプラスチック汚染が非常に多いため、科学者は野生生物への深刻な悪影響を説明する新しい病気の分類を考え出しました。コロン、プラスチック症。英国自然ふにひろもの館のアレックス・ボンド博士とジェニファー・ウェイワーズ博士は、オーストラリアのロードハウ島に生息するミズナギドリを調査しました。彼らは摂取したプラスチックと鳥の胃の最初の部分である全胃器官との間の潜在的な相関関係を探しました。ボンドと LAVERS が発見したことは、全胃の反根から、プラスチックへの持続的な暴露と摂取により、動物界全体に広がっているということです。この研究に関するプレスリリースでは、次のように説明されています。全胃性疾患であるプラスチック症は、消化管に炎症を起こす小さなプラスチック片によって引き起こされます。時間が経つにつれて、持続的な炎症が組織に反根や変形を引き起こし、消化、成長、生存の問題などの連鎖反応を引き起こします。興味深いことに、鳥の腸の炎症性疾患を引き起こしたのは、石油から作られた合成物質であるプラスチックだけでした。鳥の腸内でも確認された天然の軽石は、科学者がプラスチックを消費した動物で観察したタイプの反根には寄与しないことが分かった。これらの鳥は外見は健康そうに見えますが、中身はうまくいっていません。都市伝文広物館の主任学芸員であり、鳥を担当する学芸員であるボンドは言ったと言われています。この研究は、胃の組織がこのように調査された初めてのことであり、プラスチックの消費がこれらの鳥の消化器系に深刻な損傷を与える可能性があることを示しています。関連コロン平均的な人は、毎週クレジットカード1枚分のマイクロプラスチックを消費しています。これは人にもプラスチック症を引き起こしているのでしょうか？過疎症はどの程度広まっているのでしょうか？答え、コロン、とても多くの鳥が最初にプラスチックにさらされるのは、親から汚染された餌を与えられている日なの頃です。母鳥は汚染された食物を赤ちゃんに持ち込み、赤ちゃんはそれを消費し、最終的に過疎症を発症します。プラスチック微粒子は、鳥が巣作りに使用する素材にも含まれています。プラスチックにさらされると、全胃にある鳥の環状線が徐々に破壊されます。これらの線が分解によって失われると、鳥は感染症や寄生虫に対してより脆弱になり、食物や栄養素を消化して吸収する能力も失います。消化性化合物を分泌する環状線は、おそらく過疎症の影響の最も良い例です、とボンドは言います。プラスチックが消費されると、これらの線は徐々に発育不全になり、最終的には最高レベルの暴露で組織構造を完全に失う。ひな鳥の場合、これはすぐに非常に深刻になる可能性があります。彼らの大多数は飢餓で死んでしまいます。調査によると、すべての幼鳥の 90% 以上が親から与えられたプラスチックを消費していることが分かりました。この研究はオーストラリアの一種の鳥のみを調査したため、この問題が実際にどれほど深刻であるかについては、非常に狭い範囲の調査しかありません。おそらくあらゆる種類の鳥や他の動物が、プラスチックへの暴露と消費の結果として、同様の健康問題に苦しんでいる可能性があります。私たちの研究チームは以前、マイクロプラスチックが組織に与える影響を調べてきました、とボンドは説明します。これらの粒子は、脾臓や腎臓などの臓器で発見されました。これらの粒子は、炎症、繊維症、及び構造の完全な喪失に関連していました。